本日の御言葉は、申命記の十分の一の捧げ物の規定についてと、コリントの信徒のへの使徒パウロが献金を呼びかけている御言葉であります。捧げ物、献金はとてもデリケートな事柄です。どのような宗教にも献金やそれに類するものはあるものです。実際の団体としての運営上、必要に迫られるといえばそうですが、献金の意味やその趣旨を失ってしまうときに、必ずと言ってよいほどお金をめぐった問題が生じてしまいます。今日の申命記の御言葉と第二コリントの御言葉は、大切な捧げ物、献金がどういうものであるかを明らかにしてくれています。教会では十一献金という言い方で、この申命記にある捧げ物の基準を踏襲してくる、来ている歴史と伝統があります。神様から与えられた収入の十分の一を神様に捧げ物として捧げていくというものです。それはこの申命記の御言葉が元になっていると言ってよいでしょう。申命記の規定は、収穫物の中から十分の一を取り分けて神の御前に捧げるのですが、面白いことに、そこで会食をするのです。その基本単位、一緒に食事をするメンバーの基本単位は家族です。しかし、そこで一番大切なことは、常にあなたの神、主を恐れることを学ばねばならないと言われていることです。神様を恐れるというのは、この文脈から察することができると思いますが、もちろん怖がるという意味ではありません。恐れるという中には、自分たち、特にこの家族に収穫を与えてくださった神様に、心からの感謝を持って神を崇めるということが恐れる中身だと言ってよいでしょう。収穫の大小のいかんにかかわらず、どれほどの収穫があったとしても、それが自分の力で得たものでは決してなく、神から与えられた恵みであると信じて、感謝の応答をすることであります。もちろん、収穫や収入を得るために、聖書の古代世界でも現代でも一生懸命働くわけであります。エデンの園の記事を見てみますと、神の御言葉に背いて罪を犯したアダムが、その罪の罰として、生涯食べ物を得ようと苦しみ、顔に汗を流してパンを得ると言われております。そこから働くことに、あるいは労働に対して否定的な見方がなされることもあったのでありますが、しかし創世記の記事はそういうことを言いたいのではないでしょう。神様によって備えられ、与えられる働きや労働というものは尊いものであります。神様抜きで自分の仕事を自分の能力や力のゆえだと誇っていくところには、この恐れというものはないわけです。私たちは一生懸命に努力してある成果を上げたときに、その努力をやはり認めてもらいたいものであります。 評価してもらいたいものであります。神を恐れるというのは、その成果、何らかの収穫ですが、その成果が、の主たる原因は、神様の側にあり、その努力を正当に認めるのも神様であるとして、そういう意味で神の御前に立とうとすることになるでしょう。一人一人がそのように神を恐れて感謝を持って捧げ物をしていくのと連動して、その人が属する集団や団体、共同体も自分たちの団結力や利害で一つになるのではなくて、やはり神様が第一原因としていますことを信じ、群れの大切な事柄として捧げ物を皆で同じ心で捧げようとしていくことになる。共に食べ、喜び祝えと申命記にありますが、そのようにして神の恵みを分かち合っていくということが現実的な捧げ物には伴うのです。そしてそこに神の祝福が満ち満ちてくるのです。少し古いお話でありますが、世界のドキュメンタリーという番組で、今から15年ほど前、世界で最も貧しい国の一つとされているハイチの、カリブ海に浮かぶハイチのストリートチルドレンの状況が報告されておりました。報道されておりました。軍事政権、独裁政権が長く続いて、混乱と疲弊のどん底から、アリスティッドというカトリックの神父が圧倒的支持率を持って大統領になった頃のことであります。1994年から95年。多くの人々の期待を受けながら大統領になったアリスティッドでありましたが、残念ながら思うように国を変革していくことができません。どん底の経済状況から出ることもできずにおります。そのような中で、貧しさのどん底にいる13歳のそのストリートチルドレン、町の道端で物乞いをし、あるいは車の窓やボディを拭いては小銭をもらって何とか生活している一人の少年が言った言葉が大変印象的でありました。軍事独裁体制がやっと終わって、さあこれから民主的な国をみんなで作ろう、そう言われていながら思うようにならない中で、この13歳の少年はこう言うのです。デモクラシーとは、物を分け合うことだ。小さな言葉です。しかし、その少年が毎日道端で駆けずり回りながら、そして夜は寝る場所もなく大統領官邸やあるいは国連軍が集めている駐在所の傍らで丸くなって寝ているような少年でありますが、この少年がデモクラシーを語っていった。それは物を分け合うことだ。デモクラシー、民主主義は現代の私たちにおいては全ての人が自由で平等な権利が認められ、そういう人たちの意思が社会を動かす、そういう世の中のことを言うんだ。そう理解されます。しかし、自由や平等と言われながら、現実的にはその名のもとに異常な富の偏りがあり、独占が起こってきて、人がまともに人として生きていくことさえできなく なる現実が配置に生じてきている。生々しい映像でそれが報告されておりました。今年の1月12日に起こったこのハイチでの大地震によって再び世界の注目と視線を一身に浴びたハイチでありましたが、そこに見えてくるものは被災するその直前においても15年前から比べ社会状況はろくに好転していなかったことがわかるのです。13歳だった少年は28歳になっているはずでありますが、今生きているのかどこでどうしているのかさえも残念ながらわかりません。デモクラシーという現代の大切な思想も、神の御前に感謝の捧げ物をして共に食べ喜び祝えというこの申命記の御言葉と実は深くつながっていることを思うのです。捧げ物が税金のように組織や体制を維持するために強いられて出すものではなく、主を恐れることを捧げ物を通して学んでいく、それが本当に大切なのだと思わされるのです。捧げ物を通して共に食べ喜び祝い神の祝福にますます預かる、それは私たちの足元のこの実際に生きている教会という小さな群れにおいてももちろんそうですし、そこから社会や国や世界という大きな次元にまでそれはつながっており広がっていくのだという大きな視点を私たちは信仰によっていただいていきたいと願うのです。さて、この申命記に示される捧げ物の意味を、つまり主を恐れることを学んでいくんだと言われていることの意味をしっかりと胸に刻みつつ、コリント書に目を転じていきますと、初代教会の人たちもやはり捧げ物を大切にしていたことが見えてきます。コリント教会の初代牧師であったパウロはエルサレムの教会のために募金を募っています。エルサレムの教会の使徒たち信徒たちが大変苦しい生活状況になり困っている、そのことを伝え聞いたパウロはまだ生まれて間もない教会の群れでありましたが、皆に呼びかけてエルサレムの人たちのために、兄弟姉妹たちのために捧げ物をしよう、献金をしよう、そう呼びかけていったのです。このエルサレム教会救援募金プロジェクトでもとでも言うべきものがすでに動き出しており、コリント教会の信徒たちはすでに皆熱心に捧げ物の約束をし、それを言い表していたようです。パウロは今日の前のところでテトスともう一人の人をこのコリントに遣わし、実際にその献金を集めて、そしていよいよエルサレムにそれを届けようとしているのです。このような時に誠に残念ながらコリント教会の混乱が伝えられ、パウロは改めて山積するこのコリント教会のあれやこれやのいろんな問題について一つ一つ丁寧に教え戒めてこの手紙を書いています。そして今日のところで捧げ物献金についてもどうやら一部その本来の意味と目的を見失ってしまった動きがコリント教会の中にも見受けられていたようで、ここに改めてはっきりと捧げ物を捧げる、献金をするということの意図と意味を教えようとしています。 コリントという町はギリシャの南の方のアカイア州と当時言われていた州の中心的な町でありました。この南のアカイア州に対して、この半島の付け根の方になりますが、マケドニア州、私たちの馴染みのある町ではフィリピとかテサロニケという町が含まれるのですが、マケドニア州の教会の人たちに対してもパウロはもうすでに、いや、みんな聞いてくれ、アカイア州のコリントや周りの教会の人たちはエルサレムの人たちのことを覚えて献金をこれだけしようと約束してくれている、そのことを彼は話しているというのです。もちろんそれは自慢したりしているのではありません。この捧げ物の技に参画することによって、加わっていくことによって、いよいよ主の祝福を豊かに受け、新明記の言葉を借りて言えば、共に食べ共に喜ぶことができるようにされ、教会の輪がいよいよ大きく広がっていくことを願ってのことであります。コリントの教会の人たちはエルサレムの教会のために献金贈り物を約束していて、今やパウロはそれらを受け取って自らそれを携え届けようとしている。いよいよ実行に移す段になって、捧げ物を渋りながら惜しんで差し出すのではなく、心から喜んで捧げるように、実に率直に彼は訴えかけて呼びかけているわけです。六節、つまりこういうことです。惜しんでわずかしか種をまかないものは借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。パウロその人がコリントを離れてしまい、改めて強力な特別な指導者がいなくなった今、この捧げ物についてもコリントの信徒たちの心の隙をついてくるものがあったのです。捧げ物をしても直接的な見返りも何もないわけですから、ただ義務だけでしなければならないと思い、財産を失うだけのように思えてきてしまい、残念ながら惜しむ気持ちが湧き起こってしまった事情があったようです。おそらくパウロはそういうコリント教会の中に起こっている状況や姿について伝え聞かされていて、ここではもうこれだけ率直に語っているのだと思われます。改めてパウロは言います。七節、各自不肖不肖ではなく、強制されてでもなく、こうしようと心に決めた通りにしなさい。喜んで与える人を神は愛してくださるからです。当たり前のことですけれども、いやいや献金してもそれは献金にはなりません。かえって争いと不和の種をまくことになります。今日のパウロの言葉の中に種がよく出てきます。種、まかれた種が芽を出して大きく育っていくときに、それが豊かな実りになるような種ならいいんです。しかし、いやいや不肖不肖、強制されたと思ってしていく捧げ物は、もはやそれは捧げ物とは呼べず、献金とも呼べず、争いと不和の種となってしまう。そんな種ではなくて、60倍100倍に実る麦の種のような捧げ物を捧げようではないかと呼びかけているわけです。 それは金額の問題ではないことが、心に決めた通りにしなさいと言われています。他人と比べて多いだの少ないだのと言い始めたら、やはりそれももはや献金ではなくなってしまい、争いと不和の種になってしまいます。神は全能の神であられ、私どもの事情など当の昔にご存知であられるのですから、自分の与えられているものの中から自分なりに精一杯の感謝を持ってできることをすれば、できるだけのことをすればいいのです。それが心に決めた通り、人と引き比べることなく、ただ神の御前にまっすぐに精一杯のことをする。何の見返りもご利益もないと思うのは的外れです。主イエスも金持ちの青年が永遠の命を得るにはどうしたらよいかと尋ねてきたときに、次のように教えて言われた言葉を私たちは思い起こすことができます。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさいと。昔の口語訳聖書ですと、天に宝を持つようになるだろうとあります。この捧げ物は地上においては分かち合う喜びと幸いを与え、天においては朽ちることのない宝、富を積むことになる。そのことを使徒パウロは今日の9節のところで詩篇112編の言葉を引用して教えているのです。彼は惜しみなく分け与え、貧しい人に施した。彼の慈しみは永遠に続く。慈しみが永遠に続く、それはまさに天に宝が蓄えられてあるその姿であります。そして主イエスが教えてくださいました種まきの例えを思い起こさせるように、主なる神はあなた方に種を与えて、それを増やし、あなた方の慈しみが結び実を成長させてくださいますと言います。捧げ物、献金は種が成長して何倍にも実を豊かに結ぶように増え広がるものなのだと教えられているのです。私たちの教会が教会として成長するのも、この捧げ物が本当に捧げ物として捧げられ、そこで皆で感謝を共にし、恵みを分かち合い、喜ぶところに実現してきていると言えると思うのです。一番の根本原因である、この主の十字架を仰ぎつつ、恐れを持って捧げられる捧げ物は、教会を教会たらしめ、そして教会を喜びで満たしていく。私たちも小さな群れであります。大金持ちの集団ではなくて、率直に申し上げれば本当に庶民の群れだと言ってもよいでしょう。しかし、教会は感謝に満ちた捧げ物によって本当に豊かにされていることを心から感謝したいと思うのです。天に増します父なる神も、また私たちのために十字架にかかり、その苦しみを負い死んで蘇られた主も、捧げられる捧げ物に込められている感謝をきっとしかと受け止めてくださるでありましょう。そして聖霊を私たちに送ってくださり、いよいよ私たちを励まし、その交わりを祝し力づけてくださる、 そのことを私たちは祈りの方を大きく広げて、また今度私たちの方も信じ、受け止めていきたいと思うのです。この捧げ物という奉仕の技が、感謝を呼び起こし、そして主の十字架の恵みを何度でも新たに覚えさせ、新たな奉仕を引き起こし、そこからまた感謝が生まれてくる。この恵みの連鎖の中に、教会は教会として立て上げられていくことを共に深く心に覚えていきたい。今私たちの教会も本当に祝されてここにまで至っていることを心からみんなで感謝して、そしてそれはみんなが捧げ物を捧げ物として捧げてきている。それに対する天からの豊かな祝福がこのように与えられてあるのだということを信じて感謝と賛美を捧げたい。そう願うのです。